走吧。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。いわき市の子育てにまつわるさまざまなお話を伺うみんなでサポトーク、12月のゲストをご紹介します。一般社団法人テコ代表理事の小沼真紀さんです。小沼さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはこの一般社団法人テコについて簡単にご紹介いただけますか。
はい、一般社団法人テコといいまして、約7年前より法人を設立してさまざまな事業を行ってます。もともとは原子力災害で被災された方が住む復興公営住宅っていう団地のコミュニティ支援を行っていたんですけれども、まあもう継続してお茶会だったりイベントを運営してはいるんですけれども、それをきっかけに法人立ち上げまして、で令和元年の台風19号の水害があった平久保地区の、被災地支援が、そこに事務所があったのもあって、3000世帯ぐらい被災した大きな水害だったので、その地域で何かできないかなと思って交流サロンを立ち上げて、約2年間ぐらいサロン運営をしておりまして、その後誰でも来れるコミュニティ食堂ですとか高齢者のお茶会活動の伴走支援なども今も継続して行ってます。他にもいわき市さんから委託をいただいて、私たちのような社団法人とか NPO とかボランティア団体の中間支援の事業ですとか、あとは防災に特化した防災の研修会とか防災イベントなども実施しております。
もう今お話伺っただけで私の頭パンパンになるくらい本当にいろいろやられてるんですね。
はい、なんかびっくり、全部最初から事業としてやろうと思ったことではないんですけど、はい、これが必要かなと思ってやってるうちに増えてった感じです。
そうか、その時その時で必要なものが増えて今に至る、はい、という感じなんですね。
でちょっとやりすぎた時期もあったんで、今は少し絞ってというか、はい、本当に必要なものをやってる感じです。
本当にさまざまな活動されているテコさんですが、今回はその中からコミュニティ食堂についてお話伺っていきたいと思っております。で名前が平久保コミュニティ食堂ということなんですが、このまずそもそもこのコミュニティ食堂っていうのはどういったところなんでしょうか。
はい、平久保で開催するっていう意味の平久と、あとは開かれた場所になったらいいなとか心を開いてほしいなっていうことで、分かりやすく呼びやすく平久っていう名前にしたのが、まあ、この名前の由来で、はい、で子ども食堂のくくりではあるんですけれども、うん、コミュニティっていう部分を大事にしたいので、お子さんに限らず、はい、まあ、親御さんはもちろん地域の方、子どもから高齢者まで誰でも来ていいですよっていうコミュニティを大切にした食堂っていうことで、コミュニティ食堂っていう名前でやってます。
あ、じゃあなんとなく私のイメージでこうお子さんが主に、まあ、いらっしゃる場所なのかと思っていたんですが、ではなくて、
はい、まあ、お子さんが来てくれたらいい、一番いいかなと思って、以前はコミュニティ食堂を行う前は高齢者向けのサロンも行ってたんですけれども、やっぱり学校帰りのお子さんにそのまま来てほしいなっていうことで、地域の方が誰でも交流できたらってことで、参加者も半分がお子さんで半分は親御さんとか高齢者ぐらいの割合になってます。
じゃあまさにお子さんにとってはその学校帰ってきた時の居場所になりますし、まあその、ね、親御さん世代、おじいちゃんおばあちゃん世代の方にとってはいろんな方となんかね、つながれるいい場所ですね。
はい、本当に月に一度ではあるんですけど、自分の同じ学校以外の子と会うのが楽しみだったり、おじいちゃんおばあちゃんが子どもたちの宿題を見てあげたりとか、
いいですね、
地域の交流とか世代の交流もできてる場所になってます。
はあ、さっきおっしゃって月に一度というふうにおっしゃいましたけども、これってこう どんな時期にやっているとかってありますか、時間とか。
はいはい、基本的には毎月第3火曜日の4時から7時になってます。下平久保公民館で、 開催してます。
はい、これはなので特に連絡も いらず本当にフラッと行っちゃっていいんですね。
はい、なんか予約するってなるときっと構えちゃったりとか、
う
ん、
そうです、ちょっとドキドキして、
はい、よほどあの大人数だったりする場合はあの問い合わせいただいてからの方が、うん、まあ、安心ではありますけど、うん、基本的にはあの誰が来ても大丈夫なようにもう食事も多めには作ってるので、うん、はい、で子供が50円で、はい、高校生が100円で大人が300円っていうことにはなってます。
あ、なんとありがとうございます。もう金額がなんともありがたいもう本当に気軽に足を運べるようなじゃあ場所になってるんですね。
はい、
まあ、こう本当に今いろいろな、ね、支援の形、特にテコさんいろいろやってらっしゃるので支援の形っていうのがある中でこの職を選んだのはなぜでしょうか。
まあ、月に1回ではあるんですけれども、うん、だからその食事もちろんその月に1回の食事もバランスが良くて温かいものっていうのを考えて、うん、あの旬のメニューだったりっていうのを調理スタッフと一緒に考えてたりはするんですけれども、まあ、その月1回だけで栄養がこう全部1ヶ月分取れるとかもちろんないので、うん、ただその食べてる時間ってやっぱ誰でも美味しいものとか温かいものを食べるとその瞬間だけは満たされたりとか、うん、幸せになったりとか、
はい、
あとは食べるものも大事だけど食べる時間っていうか誰と食べるかとかどういう雰囲気で食べるかっていうのがすごく大事だと思うので、うん、まあ、このきっかけはと水害被災地である平久保地区でやるっていうところでその後まあコロナ禍になったりもして、でもそもそもこの社会課題っていうか、うん、あの高齢化だったり子どもが少子化だったりっていうところで、はい、昔みたいな家族みんなで食事を囲んでっていう時間がなくなってきちゃってる中で、うん、まあ、その時だけでも本当に賑やかなんで、
うん、
なんかお盆とかお正月とかみたいな
ちょっと一昔前の
親戚が集まって、はい、おじいちゃんおばあちゃんとか役員さんとかはまあ、ゆっくりご飯食べててあと子供たちは泣いたり走り回ったりしててっていう、
もう一つのそこに家族が出来上がっちゃってるような感じですね、は
い、なんかだいぶ わちゃわちゃしてるんですけど、そういうその時だけでもそういう親以外の大人に何かこう優しくされたりとか、うん、時には怒られたりとか、うん、なんかそういう交流って子供たちにとって今はなかなかない時間なので、
そうですね、本当に貴重だと思います。あのなかなかご両親が共働きでってなると本当にもう一人でね食事されるお子様も少なくないでしょうし、またおじいちゃんおばあちゃんもこう別に住まれているっていう、ね、うんうん、ご家族も多くなってきてると思うので、これはこう食なんですがいろいろな意味でこう温かい空間といいますか提供してくださってるんだなっていうのがすごく伝わりました。これあの平久保地区でということなんですが、でもとその水害があった地区ということになりますが、ラジオを聞いて行ってみたいっていう方いらっしゃると思うんですね。
もちろん
どの地区から行ってもいいんですか。
はい、本当に那古村の方とか内郷の方から来てる方もいるので、誰が来ていただいても大丈夫です。
安心しましたでそのお子様に限らずということですので、うんうん、こうどの地区から来ていただいてもこう温かく迎えてくださると思うのでね、
はい、
ぜひあの皆さん、あ、こんなところあるんだなって思っていただけたら私もすごく嬉しいです。はい、そんなこんなで今週あっという間に時間来ちゃったのでこの辺で失礼したいと思います。テコさんのコミュニティ食堂について、たくさんお話伺いました。みんなでサポートオーク、この時間は一般社団法人テコ代表理事の小沼真紀さんにお話伺ってまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポートオークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関商グループの提供でお送りいたしました。